この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。サッツワニュアンライフ第228回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢でございます。ボスちょっとお忙しくてお休みということで、また私一人なんですけれども、ご了承いただければなと思いますので、どうぞ今週もお付き合いくださいませ。いやー、毎日暑いですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょう。私先日熱中症っぽくなりまして、もうね、頭痛くて、もともと偏頭痛もちょっとあったんですが、頭痛くてどうしたもんだろうと思って、もうとりあえず首の後ろの血管を冷やし、ぬか漬けをボリボリ食べて、いっぱい水分取ってみたいな、熱中症対策のキャンディーとか、飴あんま好きじゃないんですけど、飴舐めてとかして、ちょっと寝たら治りました。寝不足か眼精疲労だったのかな。ちょっとこのところパソコンに向かうのがね多くて、あれだったね。多分なんかいろんなのが一気にバンって来た感じだったんですけれどもね。犬たちもさすがにね、もうジェットももう今年で5歳なので、暑さ少し弱くなってきたかな。ぐったりする時もあります。あじーって。昔はね、若い頃は全然暑いのなんか平気で、もうキラッキラ目をさせながら炎天下走り回ってたんですけど、最近休憩も増えましたよね。ああ、夜年並みには勝てないのねって、自分自身も含めしみじみと思う今日この頃でございます。どうぞ皆さんも体調十分お気をつけいただいて、ワンちゃんもね、過ごしていただければと思うんですけれども、まずはこちらのコーナーからお送りでございます。ワンライの気になるニュースピックアップです。今回は NHK ニュースウェブさんからお題をお借りいたしまして、マダニウイルス、動物から初の感染例か、50代女性死亡というニュースをお届けしてまいりたいと思います。マダニが媒介するウイルスによる感染症が相次ぐ中、去年、50代の女性がウイルスに感染していた疑いのある野良猫に手を噛まれ、その後死亡していたことが分かりました。国内で動物から人に感染したとみられる事例は初めてで、厚生労働省が注意を呼びかけています。マダニが媒介するウイルスによる感染症、SFTS、重症熱性血小板減少症候群は4年前に国内で初めて確認され、これまでに西日本を中心に266人が発症し、このうち57人が死亡しています。SFTS は一般的に人がマダニに噛まれることで発症しますが、厚生労働省によりますと、去年の夏、西日本の50代の女性が弱った野良猫を病院に連れて行った際に手を噛まれ、およそ10日後に SFTS を発症して死亡したということです。野良猫は症状などからマダニが媒介するウイルスに感染していた可能性が高く、動物から人に感染したとみられる事例は国内で初めてだったということです。また先日以降、過去6月、ペットとして飼われている猫や犬が SFTS を発症したこと、事例が確認され、厚生労働省は猫や犬を飼う人や獣医師などに注意を呼びかけています。厚生労働省はごく稀ではあるが、猫や犬から人に感染する可能性があり、ペットを飼っている人はダニの駆除剤を活用したり、弱っていたら動物病院を受診するなどの対策をとってほしいとしています、ということですね。ちょっと怖いですよね。動物からとうとう出てしまったのかしらと。本文中にもありますけれども、266人が発症したというのは動物を介在してない可能性があったってことですね。で、今回は発覚したその50代の女性に関しては動物を介在して発症したという。で、先日ちょっとマダニのね、研究をしている方のテレビを見たんですけど、ほんとマダニって最初すっごいちっちゃいわけですよ。で、それが二つ目マダニとかって言ったかな。 カニさんが威嚇してるような状態で、葉っぱの先っぽで待ち構えてるらしいんですよね。わーって両手を上げて、いつでもくっついてやるぜみたいな。で、噛まれたことに気づかないまま、一番大きいのがね、2センチぐらいまでな、種類は違うみたいなんですけど、なってたりとかして、で、私も先代の犬がゴールデンだったんですけど、全然その時勉強不足で、何にも気にせず、ふらふら夜とかね、散歩してたら、翌朝見たら、なんか目の周りとかがボコボコしてるわけですよ。ひっって、小豆大のものが目の周りとかにいっぱいくっついてて、何これって思ったら、ダニで、歩いて行けるところに獣医さんがあったんで、慌ててそこに連れて行って、待合室に入って、犬緊張するので、体ブルブルって振った瞬間にボトボトってダニが落っこちるぐらいくっついちゃってて、全然気づかなくて、でもそのまんま獣医さんの診察、あーこれダメだねって言って、皮膚につける駆除剤。もうすごいその後ブラッシングを頑張ってやって、っていうね。で、何にも知らないし、自分自身で犬を飼うっていうことが初めてだし、マダニがそんなに危険なものっていうのが全然わからなかったので、私自身も自分に気をつけてない状態だった。で、今こういうウイルスとかがあるっていうのを聞くと、もうほんと怖いとしか言いようがないですよ。その時の自分もそうですし、今時点で動物が感染したらっていう。この女性の方もすごくこう猫を心配されて連れてったってその時に噛まれてしまってこういう残念なことになってしまったっていうことなんですけれども、海外とかだとどういうウイルス病気をその犬とか猫が持っているかわからないから絶対触らないようにって以前ねうちのボスとかも海外その話をしてたと思うんですけれども、野良猫とかも基本的に素手で触らない方がいいんだろうな。軍手とか革手袋をして何かあってね連れてかなきゃいけないっていう時何を持ってるかわからないので、でそういった部分できちんと対応をしていただいて、もしちょっとダニとかが多そうなところ山とかね野原とか行く時とかは犬とかもそうですし駆除剤はもちろん使っていただいた上で私たちもあまり露出がないようにしていくというのがとても重要なんだなと、お互いの命を守るために重要なことだっていうね部分ですよね。でもしそのマダニがついてるのがつきやすいのがやっぱり目の周りだったり耳とか柔らかいところ、人間だと陰部が多いらしいです。ちょっと湿っていてなんかこう保護してくれるようなものがあるところ、毛ですよねがあるところとかにつきやすい。犬とか猫とかであれば皮膚が柔らかそうなところにつきやすい。お腹とかもそうですよね。で、そういうところをきちんとそう草むらとか森とか林とかそういったところに行った場合にはチェックをするのが必要なのかなっていうのがわかります。で、あ、ついてるっていうのを発見した場合はもうすぐに獣医さんに行っていただく。で、私たち自身もちょっと体調がおかしいなーってダニーとかね噛まれたり、犬猫に噛まれたらもちろんそうなんですけど、なんかおかしいって思ったら早めの受診が必要なのかなっていうのは痛感するようなニュースになっていますよね。ぜひ皆さんも、私もですけれども、お気をつけいただければと思いご紹介させていただきました。今回は NHK ニュースウェブさんからお題をお借りいたしまして、マダニウイルス動物から初の感染例か50代女性死亡をご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。というわけで本編でございます。実はちょっと今週末ペットの見送りについてのセミナーをさせていただくことになっていまして、そのせいか今脳みそがちょっとそちらセレモニー寄りなんですよ。私自身子供もいないしどうすればいいんだろうってご相談はいただくんですけれども、難しい部分があって今回ちょっとご紹介させていただくのがみんなのライフハックアット DIME さんからなんですが、ペットが亡くなった時子供にどう接するかというトピックスをご紹介してまいりたいと思います。こちらペットモローさんからのお借りしているものなのかな、記事を書いてらっしゃる方がそうなのかな、あれなんですけれども、 本編をご紹介しますと、大型のオウム類のようなものはともかく、犬や猫といった一般的なペットは人間に比べて寿命がずっと短い。いつかはペットも天寿を全うすると分かりつつ、大切に思えば思うほど一緒に暮らしてきたペットが亡くなった時、人は大きな喪失感とともに悲嘆に暮れるものだ。それは子供であっても同じこと。ただ子供は日々成長を遂げており、その発達段階によってはペットの種の受け取り方も微妙に違ってくるのだろう。カニシャス大学、ニューヨーク州バッファローにあるそうですけれども、動物行動学及び生態保護学のジョシュア・ラッセル助教授は、ペットを亡くした6歳から13歳の子供に対し個別に聞き取り調査を行った。亡くなった時のペットの年齢や死亡状況の違いによる差、ペットは自分と強い関係性を持った仲間、ベストフレンドであると考える子供が多い中で、亡くなった時のペットの年齢や死亡状況によってそれぞれ死の受け取り方やその後の気持ちに微妙な差が生じるようだ。子供は相対的に魚やハムスターは寿命が短いが、犬や猫、ウサギなどはそれとは違うというふうに認識している。故に自分のペット、犬や猫が平均的な寿命を全うして亡くなった、またはそれ以上に長生きして亡くなったという子供では、ペットの死を想像以上に受け入れているように思われるのに対して、病気や事故などで予想外に早く亡くなってしまったペットと暮らしていた子供では、より感情的でペットの死を受け入れられるまでにはより時間もかかっているという。愛猫を車の事故で亡くした13歳のある少年は、当時僕の人生は終わったと感じ、2年が経ってもそのことを考えると体が震えて動揺するという話だ。しかしながらこれを短絡的に捉えてしまうことは少々問題があるだろう。ペットが亡くなった時の状況というのは大人であってもその後心理面に大きく作用する。長寿で亡くなったのであればその死を受け入れやすいかというと必ずしもそうではない。そこには長く一緒に暮らしたからこそ愛情や絆、思い出もあり、その分余計に死を受け入れにくく気持ちが落ち着くまでにはより多くの時間を要するケースも実際にもある。要はケースバイケース、人それぞれであり、大人であろうと子供であろうと一概に振り分けることも決めつけることも決してできないということをは踏まえつつ、新しいペットを飼うことが亡くなったペットへの悲しみを和らげることになるかということに関しては子供たちの間でも大きく二つに分かれるということですね。まさにこれケースバイケースで、私自身も葬儀というのを携わらせていただいていて、さらには、まあ、葬儀だけではなくて、その亡くなった後の心のありようとかっていうのをね、ご相談いただくこともあるんですよ。で、例えばこの例に出てきた13歳の少年なんですけれども、事故で亡くなったっていうのを聞くのと目の前で事故に遭ったっていうのは全く違うわけですよね。同じ事故で亡くしたっていう概要だとしても、そういった部分ももちろん細かいところで違いも出てきますし、本文にもありますけど大人と子供でも、ね、関係ない心の傷っていうのは、ただ大人って結構時間に追われているので、逆にこうメンタル的に精神的に押し込めてしまうっていうのが後を引いてるのが多いんじゃないかなっていうのは私自身はあります。で、さらに言うと日本っていうね、日本とアメリカっていう文化の違いっていうのももちろんあるし、本当にケースバイケース本当にありますよね。で、ペットの生きた時間っていうのもまた別の、それぞれによって違う。長寿で老衰で死んだからそれでいいかって言ったら、飼い主さん一人一人によって全然心持ちが違うっていうのはある。さらに本編をお借りします。新しいペット、否定派と肯定派。亡くなったペットとの関係は大事であり、新しいペットとはうまくいかないと思うと答えた子どももいれば、新しいペットを飼うことで気持ちが和らぐと思うという子どももいた。後者は亡くなったペットのことを忘れるという意味ではなく、やり直す、新しい関係を築くという意味であると答えている。ここで思うに、ペットを亡くして悲しむ子供を思うばかりに、まるで代替品のようにただ単純に別のペットを与えるという行為は、子供の本当の気持ちを無視し、時に心の成長を妨げてしまうこともあるのではないだろうかと心配になる。 なお子供であっても苦しむペットを安楽死させるということは倫理的にかなう選択肢であると考える傾向にあることはお国柄という背景も影響しているであろうということですね。確かにね、本当その通りだと思います。ちょっと複雑なペットロスっていう、以前は病的なペットロスとかって言われていた部分にもかかってくるのかなっていうニュアンスですよね。日本はまだまだ動物に対して安楽死ということがメジャーになっていない。まあ、お国柄というかね、多分国民性の問題な部分もあるのかなっていう気がしますけれども、ある程度新しい家族を迎えるときには絶対家族でね、話し合った方がいいと思います。私はジェットっていう子が何の気なしにうちに来るようになり、そのままお預かりして、今家族同然で生活していますけれども、もう二度と飼わないって思ってたんです。でも二度と飼わないって思いつつも、心の中では渇望していた。言葉にはしなかったですけどね。そういった部分があるのかなっていう。だからそういう部分を含め、まあ私は家族に与えられた犬ではないんですけれども、家族がいるんであればきちんと家族とお話をするのが必要かなと思います。ちょっと長いんであれなんですけど、続いて本編、ペットが亡くなった時は正直に話すという部分、この辺もね、なんかね、お国柄ももちろんあると思うし、一部抜粋すると、ペットが亡くなった時にはもう動くことがなく、姿を見ることも声を聞くこともできない、二度と起き上がることはないのだということを話すべきであるというね、現実をきちんと知らせる。今ね、簡単に人を殺してし、日本なんかは簡単に人を殺してしまったり、ゲームの中でバンバン人を殺していったりとか、そういう部分があるんですけれども、6歳から8歳の子供は自然や死についてより現実的に理解をし始めるが、おおむね9歳までの子供は死が永遠的なものであるということを十分に理解できていないため、先ほどのようなことをきちんと親の口から伝える。生き物っていうのはもう死んでしまったら二度と起き上がらないし、動くことはないんだよって、姿を見ることもできなくなってしまうんだよっていう。でその際は普段と変わらぬ環境の中で穏やかな声で可能な限り子供を落ち着かせた状態で、できれば手を握ったり肩を抱いたりして話すこと。何より正直でいることが大切だという。なぜなら子供を守りたいばかりに曖昧でごまかした説明をすることは逆に子供を不安にさせ、混乱や不信感を呼んでしまうからだ。確かにそうですね。子供ってなんかこう直感的な、感覚的な生き物なのかなって。私たちは学習をして経験をして、私たち大人はね、いろんなもので、言い方おかしいかもしれないですけど、武装するわけですよ。こうである、ああであるっていうの。けれども子供ってそういうんではなくて、なんか感覚的に、うまく言葉にはできないけれども、こういうことなんでしょうっていうね、いうのをなんかこうストレートについてくる部分があるのかなと思うので、やはり率直にお話しいただくのがいいのかなと思います。で、さらに本文、子供の質問に答えるにはシンプルに、それでも一度で納得できる子供はそうそういないだろう。何度も繰り返し同じことを聞いてくるかもしれない。動物には魂があるのと難しいことを聞いてくることがあるかもしれないし、僕がいい子にしてたらチョコは戻ってくると。胸が締め付けられるようなことを聞いてくるかもしれない。そんな時子供にはその子にとって分かりやすい言葉や概念を使ってシンプルに答えてあげるよう努めている。難しいですよね。動物に魂あるのって。私も答えづらいねって思ってしまう。でもあると思うんですよね。ここもね、宗教的な部分があるのかなっていうのがあるんですけど、魂があるあるよ、難しい。でも確かに子供に説明するのは、さっきも言ったようにこう大人って言葉っていうね、鎧がある、武器道具があるから、言葉でまくし立ててしまいそうなんですけれども、それをどう小さい子供に理解できるように喋るかって本当に難しいなって、ちょっと昨日そういった経験があってね、お話ししたんですけど、難しい。どうすれば分かってもらえるんだろうって、課題ですよね。そしてペットの弔いは子供が希望する方法で、 ペットが亡くなった後は埋葬してあげたい、お葬式をしたい、メモリアルを作りたい、手紙を書いてあげたい、絵を描きたいなど、子供が何か望むかもしれない。それを無視せず、なるべく子供自身の望みに沿った方法でペットを弔ってあげるのがいいそうだ。これは子供だけじゃないですよね。ご家族、例えばママであろうとパパであろうとあると思います。それはもう否定せずに、そっかって、金銭的なものもね、ありますけれども、経済的なものとか、時間の許す限り、予算の許す限り、やっていただくのがいいのかなって。大人、子供関係なく。で、子供の助けになるのは家族と友達という。まあ、これもそうですよね。これも子供だけではないです。大人もそうです。犬友の皆さんだったりとか、そういった部分。で、日本ってどうしてもね、もう早く供養してあげないと成仏しないよとか、いう方もいらっしゃいますけど、そこに心を持ってくまで、ちょっと私たちとは違う世界でも、元気で楽しくやってねって心を持ってくまでに、絶対時間がかかるので、急かさないであげていただきたい。本文お借りしますと、子供が苦しくなったり寂しくなったりした時はいつでも話ができる相手であること。そのような関係や雰囲気を作っておくということは大事になる。すぐに別のペットを与えるのではなく、亡くなったペットとの思い出のために、子供には時間を与えてあげる必要がある。子供ももちろんですけど、大人もですよね。時間は絶対必要。悲しみを乗り越えるために。で、可能であれば、子供にペットへのさよならを言わせる。また、ペットが近いうちに亡くなるだろうということが分かっている場合は、子供にさよならを言わせることは、後々の気持ちを整理するための助けになると言っている。状況によっては、ペットの気持ちを代弁して子供に聞かせるのもいいかもしれない。親と子供が同じ気持ちをシェアすることは助けになるそうだということですね。で、最後ですね、子供には見守りを。いずれにしてもペットを亡くした子供の心のケアについて、これがベストだと言い切れる方法は存在しない。性格や考え方、環境、宗教観、亡くなったペットの状況などによって様々。自分がベストだと思う方法を手探りするしかないのだろう。近年では子供たちに動物の素晴らしさや付き合い方、命の大切さなどを伝える活動というのも活発化してきており、動物を愛しむ心を育むということは素晴らしいことであるが、一方ではペットとの死、別れというのは確実にあるわけで、それを無視することはできない。動物をめでるということは死を含めてのこと。死や別れは辛い。辛いからこそ、つい目を背けたくなる心理が働く。ラッセル氏は、子供が死に直面したとき、どう理解し、何を感じ、どう反応するのか、そうしたことは無視されがちなテーマであると述べている。少なくとも子供がペットの死に悲しんでいるとき、そっと寄り添える大人でいたいものであるということですね。この間もちょっとお子さんと話をしていて、どう考えてんだろうって。今まで結構子供にはこうでなきゃいけないよっていうことをね、言ってたことが多いんですけれども、なんかふとね、どうしてそう思ってるんだろうって、それはどういうことなんだろうかっていうのをまず聞くというのが必要なのかな。で、どうしたいのって、悲しいって言うんだったら、ね、好きなだけやっぱり悲しむべきだし、無理やり時間を短縮する必要はない。それはもう子供でも大人でも一緒なのかなって。でも本当、ちょっとこちらね、拝見させていただいて、大人も子供も関係ないし、子供には子供のこう対応の仕方があるんだなっていうのを改めて勉強させていただいたような感じですね。ぜひ皆さんもこちらゆっくり読んでいただいて、うち子供いないからいいわじゃなくて、これは大人にも通ずる部分がある、なんか真の優しくなる部分なんだろうなっていう内容なので、ご覧いただければなと思います。というわけで今回はですね、みんなのライフハック @dime さんからお借りいたしまして、ペットが亡くなった時子供にどう接するかをご紹介させていただきました。というわけでこちらでございます。ワンライの勝手に告知コーナー。こちらペット大好きワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、フォトブック特設ギャラリーに展示される猫のフォトブックを無料で作成ということですね。本編お借りします。徹底した高効率化によるコストダウンでネットプリント最安級を実現しているシマウマプリントシステム株式会社。 東京都新宿区にあるんですね。では、猫フォトブックは無料で作成できるキャンペーンを実施中だ。皆様のフォトブック作品で完成されるをコンセプトにしたシマウマプリント特設ギャラリーが京都丸井にオープンすることを記念し、シマウマフォトブックで制作した猫のフォトブックを一挙展示する特別企画展を開設する。シマウマフォトブック特設ギャラリーは京都丸井の6階で、開設は8月の12日土曜日から27日日曜日まで。展示エントリー方法は専用フォームからエントリークーポンを入手し、それを使ってフォトブックを作成する。フォトブックのサイズは全部で3種類、詳細は案内ページを参照のこと。締め切りは8月の10日木曜日ということですね。すごい。さっきちょっとちらっと拝見したんですけど、皆さんがフォトブック作るって言って作ったやつで、京都の丸井にギャラリーが出来上がるっていうことらしいんですよ。これ限定数がないんですよね。8月の多分10日までに応募した方は全てそうなるんじゃないかなっていう感じです。で、私もフォトブック作ってるんですよ。以前ご紹介させていただいたトロットさんっていうところなんですけれども、こちらもね、結構いろんな種類があって、ページ数でお値段が変わったりとか、お好みで作れる感じ。で、クーポンがあって、であるんですけど、いろんな種類があって、基本的には A5 スクエアサイズ36ページ版1冊とメール便送料相当分が無料になる388円税抜きの割引クーポンなんですって。こちらからやると。で、猫の写真を結局36ページ分のフォトブックがもらえて、388円分ね、それを超えたら自己負担になるらしいんですけど、もらえて、さらには同じものがその京都で展示される内容らしいです。で、結構ね、このフォトブックのサイズがいろいろあって、で、私今パソコンで見ていて、パソコン版なのかな、これ。なんですけど、見やすいかもしれない。で、使いやすいかもしれない、パソコン版。なかなか。で、文庫サイズ36ページで198円。スクエアサイズが298円。だから338円分だから、文庫サイズで36ページだとちょっと余っちゃう。ただまあ、お金が返ってくるとかそういうのがないので。あとは48ページの文庫サイズにして、ちょっとオーバーした90円、100円分は払うとかね。そういうこともできるみたいです。すごいですよね。本当にいろんなサイズ、文庫サイズ、A5 スクエア、148mm×148mm とか、A5148×210mm とかね、っていうのがあるんですよ。で、こっから好きなものを選んで、388円、クーポンが使える。猫ちゃんの写真であれば、ということですよね。あら、やだ、素敵。で、どっかで、こう、きっと、ね、やだ、この猫ちゃんかわいいっていう、お話があるのかもしれない。ぜひね、ちょっとフォトブックやってみたいけどどうしようみたいなね、やったことないからどうしようみたいな方はこちらご参加いただくといいかもしれません。で、著作権とかについてのね、ご案内とかもありますので、そちら、あと展示承諾とかね、きちんとご覧いただいてお申し込みください。10日までですからね。あ、展示収容範囲数を超えた場合は事前に応募を締め切る場合があります。早めにお申し込みくださいませ。で、これね、いつまでに届くとかっていうのも出てるんで、はい。というわけで今回はですね、ペット大好きワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、フォトブック特設ギャラリーに展示される猫のフォトブックを無料で作成をご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。というわけでエンディングでございます。8月の20日サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン8スタートいたします。おかげさまでレベルアップコースはちょっと満席状態なので、ステップアップコース朝9時からのスタートになっております。こちらご参加、ご見学、お申し込みお待ちしておりますので、ぜひご連絡いただければと思います。というわけで雑ワニャンライフ第228回目お届けいたしましたのは私、アケサワでございました。また来週。
ありがとう涙を拭いて、ありがとうあなたの愛が未来の星の数だけ。